こんにちは、公認心理師の小林です。心理カウンセリングをしたり、対人コミュニケーションの研究をしたり、音声配信をしたりしています。この番組では心理学や僕の臨床経験から得たことを日常生活で役立つようにお届けしています。今回は家族療法のシステムの考え方についてです。僕たちは何かの組織などに属していますと、そのシステムの一部になっています。何か問題が発生しているときに、個人にその矛先を向けるのではなくて、システムに問題があるという考え方があります。家族を対象とした心理療法、家族療法でもそのシステムの問題として捉えるんですね。その家族療法におけるシステムの考え方について今回紹介していきたいと思います。家族というものに限らず、例えば所属している組織とかチームなどにも当てはまる考え方かなと思うので、よかったら参考にしてみてください。それでは本編をお聞きください。家族療法では家族全体を一つのシステムとして考えます。家族を単にそれぞれの家族成員の集まりとは捉えないんですね。お互いに作用し合って、単なる数の総和以上の機能を持つと考えるんです。まるで家族全体を一つの生き物であるかのように考えるんですね。家族療法においては、家族内で問題があるとされる人を IP と呼んだりします。 IP というのは Identified Patient の略になりまして、患者とみなされる人という意味です。家族システムの中でたまたま問題や症状を抱えた人のことを言うんですね。ちょっと例で示してみますね。現実っていうのはもっと分かりにくいのかもしれませんが、今回説明するために分かりやすくしてみました。例えば子供が引きこもりの状態にあるとします。その母親は完璧主義の性格の持ち主であると。子供はその母親のもとで育ってますので、完璧に何でも頑張るその母親の姿を見て、ああ自分は何もできなくてダメだなっていうふうに自信が低下しているとしますね。じゃあ父親はどういう人かというと、家庭にあまり目を向けたがらずに自分の子供の引きこもりを奥さんのせいにしている、そういう人だとしますね。それで母親は旦那さんに責められるので、自分がもっと完璧に頑張らなければいけないと思って、それが子供に伝わってしまっているんですね。それによって子供は、ああ自分はダメだなっていうふうにますます思ってしまうと、そのような悪循環ができているという例です。この場合の IP というのは引きこもりの状態にある子供ということになります。ただし問題は子供にあるのではなくて、家族全体のシステムにあるという見方なんですね。どんな悪循環になっているのかというと、父親が母親を責めますよね。そして母親はさらに完璧に頑張ろうとします。その姿を見て子供はますます自信が低下して引きこもると。そしてその様子を見て父親がまた母親を責めるみたいな感じでですね、円を描くように悪循環になっているんですね。ここで必要な考え方は何かというと、直線的に考えるんじゃないんですよね。直線的っていうのは、子供が問題を起こしているから子供を何とかしようみたいな考え方ですね。そうではなくて、円のように捉えると、円のようにシステムを捉えてその悪循環を変えていくということなんですね。例えばどのあたりを変えるかというと、母親が頑張ろうとしないとか、父親が母親を責めないとかですね、 そういったポイントを変えることによって改善するという可能性があるわけです。家族療法ではこのような考え方をします。このような考え方というのは家族に限ったことではなくて、僕たちが所属している組織とか社会をシステムというふうに捉えるときに、いろいろ当てはまってくるものがあるかなと思います。なのでもしよかったらこういう考え方も参考にしてみてください。今回は問題をシステムで捉える家族療法の考え方を紹介しました。今回の放送はいかがだったでしょうか。家族療法におけるシステムの考え方についてお話しさせていただきました。システムの悪循環を、変えることができるといいですよねっていう、内容なんですけれども、ただ言うほど変えるっていうのは難しさがあるんですよね。ですので、次回の放送でですね、なぜシステムは変わりにくいのか、そして何によってシステムは変わるのか、そういう話をですね、ブリーフセラピーという心理療法がありますので、その観点からお話ししていきたいと思います。最後にお知らせです。僕はオンラインでの心理カウンセリングを行っています。対人関係やコミュニケーションに関するお悩みとスキルについてのご相談、またそれ以外の心理的なお悩みのご相談もお受けしています。一人では向き合いにくい心のお悩みもカウンセリングでは向き合うことができます。ご関心のある方はこの放送のエピソードの説明欄もしくはプロフィール欄にリンクを貼ってありますので、そこから詳細についてチェックしてみてください。これからもお役に立つような放送をお届けしていきますので、引き続きよろしくお願いします。公認心理師の小林でした。最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。